こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
暑いですね。
暑かったです。
ですよね。私ちょっと昼間外出てないんですけども。
そうなんですね。
そうそうそう、たまらない。
めちゃくちゃ暑いです。
ですよね。そんな中ありがとうございます。今日はどなたですか？
はい、今日は阪神農業改良普及センターの玉木副主任にお越しいただいています。
はい、
玉木さんからは今からが旬の黒大豆枝豆についてご紹介いただきます。
はい、わかりました。玉木さん、はじめましてですよね。
はじめまして、こんにちは。
はい、こんにちは。今日は暑い中どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ラジオ初めてらしいですね。
はい、初めてです。
どんな感じ？ドキドキ。本当ですか？リラックスしてよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ではまず玉木さんがおられる阪神農業改良普及センターについて教えてください。どんなお仕事されてるんですか普段？
はい、阪神農業改良普及センターは阪神地域の7市1町、つまりここ天ヶ崎市をはじめ多いんですが、芦屋市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、稲川町を管内として、農業を支援する仕事をしています。その農業にはもちろん畜産も含まれています。
はい、
まあ、具体的には阪神地域の農業農村の現場において農家さんと直接接して技術経営指導などを行うことによって、担い手育成とか産地育成、食の安全性の向上など地域における農業の課題解決を進めているような仕事です。
なるほど。だから農業を支援するお仕事をされているということなんですよね。その普及センターってどこにあるんですか？
普及センターは、三田市、兵庫県の三田庁舎にあります。おうおう、
三田から今日はお越しなんですね。
はい、そうです。はい、
遠かったでしょ？
ちょっと車で来させてもらいました。
はい、ありがとうございます。まあでもね、お仕事の内容をお聞きしましたけれども、その中で玉木さんのご担当はどんなんですか？
はい、普及センターでは、野菜、果物の果樹、お花の花器、あと畜産ですね、あと加工を担当する、農産物活用と、専門が分かれておりまして、
はい、
はい、私はその中で野菜を、主に担当しています。はい、で特に地域としては三田市の野菜を担当しておりまして、今日ご紹介する、黒大豆枝豆をはじめ、トマトやキュウリ、ピーマン、白ネギなど野菜の栽培指導や、経営指導を通してですね、農家さんの所得向上を目標に日々活動しています。
はい、お野菜の紹介楽しみにしているんですが、でもこの阪神地域、特にここ天ヶ崎市をはじめとする南部地域って結構ほら、まあ、三田から言うと、特に都会って感じしますでしょ、多分ですよね。でもあの天ヶ崎、この南部地域にも農業があるということで、そのあたり教えてください。
はい、皆さん意外に思われるかもしれませんが、阪神南部地域にも農家さんが多くおられます。
はい、
先ほど出たトマト、キュウリなどの夏野菜、ほうれん草や小松菜などの葉物野菜、そして最近では施設栽培のイチゴも増えてきています。
はい、
都会ということで、まあ、住宅地の中はですね、お家のすぐ隣に田んぼや畑があって、場所によっては、固まった形で住宅街の中に田んぼがあったり、都会の中に忘れいることを忘れてしまいそうになることもあります。
はい、
まあ、それぞれの田んぼの面積は小さいんですけど、農家さん一人一人高い技術力を持って、まあ、集約的なまとまった農業をされているのが南部地域の農業の特徴になります。
確かにね、私も実際取材させてもらったことがあるんですけれども、コテラトマトさんっていうところね、有名ですけども、食べたことありますか、広部さん？
はい、あります。
美味しいよね。そうそう。その他もですね、あの西小屋っていうところにいちご農家さんもいらっしゃって、そこの取材させてもらったこともあって、そこのいちごもすごく甘くて美味しかったんですけれども、皆さんね、そうやって頑張っておられるなっていうのが、印象的だったんですけれども、ところでその今日はですね、それら阪神産の農作物の中から今旬のものをおすすめいただけるということなんですけれども、何ですかそれは？
はい、 今日、ご紹介させていただくのは、うん、三田市や宝塚市北部、稲川町といった阪神北部地域で栽培生産されている黒大豆枝豆についてです。
はい、
兵庫県で黒大豆といえば何を連想されますか？
うん、でもやっぱり黒豆黒枝豆ってすごい有名ですよね。
有名ですね。
実際食べたことあるけどすごい美味しかった。
いや、そうですよね、
うんうんうん、
実際に地域としては、はい、丹波篠山市などで栽培されている丹波黒が有名だと思います。
はいはいはい、
はい、でそのお隣の地域だと思うんですが、うんうん、阪神北部地域でも昔から、黒大豆枝豆が栽培されています。まあ、その丹波黒は、
うん、
まあ、収穫時期が遅い、まあ、11月以降なんですけど、
うんうん、
遅い大豆で、
うん、
枝豆自体は10月頃からが食べ頃になってます。特に北部地域では、
うん、
その丹波黒に加えてですね、
うん、
収穫時期の早い黒大豆枝豆の栽培に力を入れています。
はい、
早いものだとですね、もう始まってるんですが、
うんうん、
6月下旬頃から農協の農産物直売所などで、販売されています。
はい、
で6月からですね11月まで、長い期間黒大豆の枝豆を楽しめるよう、
うんうん、
まあ、品種をですね、
うん、
変えながら栽培出荷をしています。
なるほど、うん、
はい、で枝豆全体では約地域的には300個、
うん、
300名の農家さんがおりまして、
うん、
約80ヘクタール、
うん、
こちら甲子園球場がだいたい4ヘクタールなんで20個分の、はい、
すごい
栽培されているのがこちらです。すごく大きいことがたくさん作られているっていうことが分かるかなと思います。
うん、確かに確かに。しかもね、時期が長く、まあ、品種も変えながら頑張ってくださってるんだなと思うので、う、はい、阪神地域では今の時期から黒大豆の枝豆が楽しめるということですね。11月ぐらいまで。
あ、そうです。
すごい、
はい、はい、
あ、
特に今日ちょっとお持ちさせていただいたんですが、
やった、ありがとうございます、はい、すいません
こちらですね、
うんうん、
特に JA 兵庫六甲では、
はい、
その阪神産黒大豆枝豆を、
うん、
六甲黒豊かという名前をつけて、
うん、
ブランド化しています。
うわ、そうなんですね、
はい、
黒豊か。
そうなんです。去年デビューした、
うんうん、
ブランドになりまして、実際に今年の六甲黒豊かは今週の7月1日、うん、おとといですかね、
はいはい、
から販売解禁となっておりまして、明日の7月5日、
うん、
土曜日には三田市にあるパスカルサンダで、解禁イベントが行われます。
うんうん、
また実際にここの、近くですと、
うん、
19日からは伊丹市にあるスマイル阪神でも、販売イベントが予定されています。
はい、
ぜひですね、尼崎市からも近いですので、
うん、
お買い求めいただいて味わっていただきたいなと思います。
うん、
はい、
なんか結構ずっしりくるよ、この
6
個黒豊か、
ね、
で パッケージもなんかちょっとゴージャスな感じが、
はい、
黒をベースにされてますのでね、はいはい、いや素敵ですね。でも品種を変えながらという話だったんですけれども、他にどんな品種があるんですか？
はい、そうです、8月にかけてはこちらですね、パンクローという品種がお店に並びます。
え、ひらがなでタンクローですか？
はい、
顔かわいい、ね、でこの6個黒豊かちょっとかっこいい感じしますけれども、うんうん、タンクローはかわいいですね。どんな品種なんですか？
そうですね、タンクローは先ほども言いました通り、うん、6月下旬から8月にかけて味わえる和製早く取れる品種になってます。タンバグロはですね、もう少し、粒が大きくて独特の甘みと香りが特徴なんですが、
うん、
でタンクローは多少少し比較的小粒であっさりとした味わいと爽やかな後味が特徴になってます。
ほうほうほう、
はい、またこの時期なので、まあ、ビールの美味しい季節ということですね、足を茹でをして、食べると本当に最高に美味しいです。またですね、食べ方としては、
はい、
こちら商品の裏面にも書いておるんですが、
うん、
まあ、沸騰してから、まあ、5分から10分程度茹でると美味しいです、
うん、うんうん、
また先ほども言いました通りあっさりとした味わいなので、
うん、
まあ、他の素材ですね、
うん、
と合わせて料理に使うのもおすすめです。
もうお腹空いてきたんですけど聞いてるだけでよだれ出そうなんですが、
早く食べたいです ね
ひろみさんはビールお好きですか？
あ、はいはい、
じゃあもうこれたまりませんね、これね、
早くいただきます
そうですね、
新鮮なうちに食べていただくのが
本当ですね、はい、早いうちに、
うん、
さて今お話にありました、はい、なんかゆるキャラみたいな名前のタンクロー以外にもいろいろあるんですよね、はい、他にどんなありますか？
そうなんです、9月については黒っ子姫という品種になります、うん、
これまた可愛くてゆるキャラみたいな、はい、名前ですけれども黒っ子姫どんなんですか？
はい、黒っ子姫は、 10月から取れる丹波黒を親に持つ兵庫県で生まれた品種です。
へ、
こちらは味の濃さ、まろやかさが強いタイプで、うん、味の余韻を楽しみたい方に特におすすめな品種です、
うんうん、
濃厚な味わいなので塩味が弱めでも美味しく味わっていただけます、うん、こちらはやっぱり熱くなってきますので茹で時間は7分から10分程度と長めがおすすめです。
はい、
このクロック姫の後10月からは丹波黒の枝豆を楽しんでいただけます。
なるほど、だから季節によってそして品種によって少しずつ楽しみ方も変わってくるということですね。
そうなんです。
奥深いな、はい、でもどれも暑い夏にぴったりで美味しそうですね。
はい、
うんうん、
私も去年からこの阪神産黒大豆枝豆を担当しているんですが、うん、茹で方がかなり上手になってきました。ぜひ皆さんもですね、はい、この夏から秋までを楽しめる阪神産黒大豆枝豆を、楽しんでいただきたいと思います。
わかりました。私ちょっと料理苦手なんですけども茹でることはできると思います。上手に茹でて阪神産のこの黒大豆枝豆を楽しみたいと思います、いただきました分ね早速いただきたい、はい、食べたいと思ってますんでありがとうございました、はい、じゃあ玉木さん最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今日は、阪神産黒大豆枝豆についてご紹介させていただきました。阪神地域では田園風景が広がる北部地域はもちろん天ヶ崎市をはじめとした市街地でも、住宅地の中にある農地で高い技術力を持った農家さんが季節に応じた旬の野菜や花、果物などを生産しています、
うん、
先ほど紹介しました農協の農産物直売所のほかスーパーなどでもさまざまな阪神産農産物を見ることができます、
うん、
その中でも今日紹介しました、ロックを狂い豊かを見かける機会がありましたらぜひ手に取っていただいて、新鮮で安全安心な、旬な味を楽しんでいただければと思います。
はい、ありがとうございます。7月1日に解禁になったというねこのロックを狂い豊か今日お持ちいただきましたけれどもね、はい、まあ、近々でしたら7月19日から伊丹市のスマイル阪神というところでも販売イベントが行われるということなんで、はい、尼崎にお住まいの方はぜひその伊丹の方にね買いに行っていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いします。美味しそうですよ、はい、玉木さんまた来てください。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はい、では最後にひろべさん一言お願いします。
はい、私からは、今日も兵庫楽市楽座についてお知らせします。
はい、
4月13日から始まった兵庫楽市楽座ですが、7月の5日土曜日から7月の13日日曜日までは北播磨地域のイベントとなっております。
はい、
北播磨とは、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、高町の5市1町からなり、神戸から大阪から、神戸や大阪からでも車で1時間から1時間半ほどでアクセスできます、
うん、
今回はハートにグッド北播磨楽市楽座と題し、山田錦、播州織、田舎暮らしなんかをテーマに、北播磨のグルメや魅力の詰まったイベントとなっています。
はい、北播磨も美味しいものがいろいろありますけれども、あの黒田昭和牛っていうんですか、
はいはい、
あと播州ラーメンとか、
はい、
実は食べたことはないんですけれども有名ですよね、
う
ん
う
ん、
そうなんです、うんうんうん、兵庫楽市楽座でも黒田昭和牛の焼肉、
う
ん、それから播州ラーメンなど、
は
あ、北播磨を代表するグルメが出店します。
はい、
グルメだけでなく、杉原神の紙すき体験でうちわ作りをしたり、
うん、
卓上の織り機で手織りのコースターを作ったり、
うん、
それから北播磨の、あの地場産業を身近に体験できるブースを出展予定です。
うん、いいですね、楽しそう。そして美味しいものもいろいろなんですね。玉木さんもちょっと興味あるものあるんじゃないですか。
行きたいですね。
盛りだくさんですよ。まあでもね、北播磨の魅力がギュッと詰め込まれたイベントっていう感じなんですが、ブース出展の他に会場での、ね、ステージイベントもありますでしょ。
そうなんです、うん、明日5日の土曜日には、うん、なんと気球の係留搭乗体験ができます。
気球が来るの。
気球です。そうなんです、お一人3000円で実際に気球に乗って、上空15メートルからの景色をお楽しみいただけるんです。
やりたいやりたい、すごい、
ね、それからあの北播磨地域の4日間は、うん、JR 加古川線のスタンプラリーも実施しています、
うん、はい、
会場内の7カ所で JR 加古川線の駅名が入ったスタンプを集めていただいて、アンケートにご回答いただければ当日出店者のお買い物券、 それから山田錦のお酒や播州織のスカーフなどの特産品が当たるガチャガチャの抽選会にご参加いただけます。うん、その他の催しとして広場やステージでファイヤーパフォーマンス、うん、それから書道パフォーマンスなんかも披露される予定です。
すごい。まあでもね、毎回思うんですけれども、それぞれの地域によっていろんな趣向を凝らしたねイベントであるとか出展であるとか、はい、素晴らしいなと思います。ぜひ今回は北播磨の魅力を存分に感じていただきたいと思います。ではこのねイベント盛りだくさんで楽しみな、楽市楽座なんですけれども、広部さんまたねあのアクセスなど改めて教えてください。
はい、兵庫楽市楽座は尼崎万博パーク&ライド駐車場の隣接地にて、万博期間中の土曜日曜の夕方4時から9時まで開催しています。
はい、
会場にはぜひお車でお越しください。うん、駐車場は無料となっています。また阪神尼崎駅から直行バスも運行しています。うん、万博に行かれる方は尼崎万博パーク&ライド駐車場をご利用いただけましたら、お帰りの際に兵庫楽市楽座で安くて美味しい地元のグルメを堪能いただけます。
はい、
詳しくはウェブで兵庫楽市楽座と検索してみてください。
はい、わかりました。あのバスの時刻表なんかもね出てきますので、ぜひチェックしていただきたいと思いますが、はい、兵庫楽市楽座は万博期間中の毎週土曜日曜夕方4時から夜9時までの開催です。ぜひ皆さんお出かけください。ということでして、本日は阪神農業改良普及センターから玉木副主任に、そして県民躍動室からは広部主査にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。